都市伝説をポップに語る
オカルト研究所。
この放送は都市伝説やオカルトのことが好きだけどちょっと怖いなーという点に向けて楽しくポップにオカルト語る番組です。ニャカルチのトメヤです。
オカルト准教授のゆうやです。
お願いします。
お願いします。
はい、ということで第217回かな。
217。
はい、でございます。217
いいじゃん。
いいですね。はい。ということで、まあ、まず初めにちょっとご報告があります。
そっか、はい。
はい。まあ、単刀直入に言いますと、ポカケンが、まあ、これからしばらくの間、週1プラスボナエピの投稿になります。
はい。
はい。まあ、残念なお知らせでございます。
ちょっと、理由といたしましては、リアルで撮れる時間が限りなく少なくなっているのと、僕と智也の予定が、ちょっとお互い忙しい時間が、最近多くて撮れない、撮影に時間が割けないので、ちょっと毎週僕らもちょっとお休みしますっていうのもちょっと心苦しいし、視聴者の方々も、おい、また休みかよってなるのもなんかあれだと思うんで、だったらちょっとしばらく、まあ、通常投稿は週1回に落とし込もうという形になりまして、話し合った結果。はい、なので、週1回だったら、まあ、どっかで時間取って絶対撮影できるんで、まあ、安定した投稿をするために、ちょっとこのままだと、リアルもラジオもちょっとままならない状態になって、ちょっと燃え尽きちゃうんで僕らが。
そうね。
で、ああ、もうめんどくせえや、もういいやってなるぐらいだったら、安定して、ちゃんとできる週1の投稿に変更した方がいいんじゃないかということで、週1回投稿とさせていただきました。
はい。で、まあ、いつまでとかは決まってないんですけども、まあ、お二人が落ち着いたら、週2に戻したいなとは思ってます。
そうですね。ちょっと、まあ、就活、就職、新仕事、引っ越しなり、云々が全部重なり合った結果、ちょっと時間が本当に取れないので、今最近。
今最近。そうですね。まあ、まあ、もちろん僕らもね、ラジオが本業ではないので、
ちょっと、ね、生きていくために仕事をしなきゃいけないので、
そうなんですよ。で、まあ睡眠時間削ったりなんやりしてっていうのがちょっともう本当に限界だったので、二人とも
ちょっと、ね、ナイブ気味になっちゃってたんで、撮影のたんびにではないですけど、ちょっとまあさすがに夜中の1時とかにから撮影して、翌日っていうかもう夜中の1時だから日は回ってるんだよな。
そう、もう翌日ではあるんだよね、撮影する時点での
朝4時とか5時とかまで作業して、予約投稿して寝て仕事に行くって感じだったんで、ちょっとさすがに厳しいかということで、ちょっと申し訳ないんですけど、
そうね、
はい、
勘弁してくださいって感じです。
内容とかは全く変わらず、一応僕らが今のところ考えてるのは、木曜投稿、水曜投稿、木曜投稿か。
そうだね。とりあえずは僕の週休が今、木曜日なので、こっちに合わせてもらってる感じです。
木曜日投稿の、ボナエピが月曜日の投稿。と、
でございます。
予定しております。
まあちょっと僕の週休は結構コロコロ変わる気がするので、まあ、もしかしたらね投稿日はずれるかもしれないんですけど、まあ、週1っていうのは必ず、投稿してプラスボナエピっていうのも、まあ、合わせて週2本での投稿になりますので、
はい、ちょっと非常に申し訳ないんですけど、しばらくの間、
そうですね、
ちょっとペースは落ちちゃうんですけど、なんていうんだ、終わらないように努力しますので、はい、続けはしますので、
一本一本に力入れていこうかなとは思ってますので、
はい、
お願いします。
お願いします。
冒頭早いんですけども、
冒頭がねちょっと悲しいお話だったんですけど、
はい、どうぞ。ポカケン存続のための まあ、説というか。
あ、そうね。
ございますので、うん、どうかご容赦いただければと思います。
はい、申し訳ありません、本当に。
はい。
これからも頑張ってはいきます。
はい。なんで、引き続き応援していただければと思います。
はい。お願いします。
はい。お願いします。ということで、早いんですけども、いきますか。
早速本編いけますか。
はい。
はい。それでは、第217回、スタートです。
はい、ということで本編のお便り読んでいきます。
お願いします。
ポカリネームポーポーポーポーポーポーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
女性の方です。
はい、
今回解説してほしい都市伝説をいただいたので読んでいきます。
お願いします。
おはこんばんは。
おはこんばんは。
以前スレンダーマンについての解説のお便りを送ったポポポポポ過去ポの数忘れたです。
懐かしい
雑だね。はい、まあ、ホラーが苦手な私でもお二人の会話や解説を楽しく聞くことができました。解説ありがとうございました。さてお二人に解説してほしい都市伝説はベンドラウンドというゼルダの伝説の都市伝説です。この都市伝説は友人から聞いたものですが画像が怖いです。解説お願いします。応援してます。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
知ってる？ベンドラウンド。
知らない。
画像、バリ怖いで。
画像、ちょっと見ていい？
どうぞ。なんか、俺もなんか、萎えた記憶があるベンドラウンドの画像見て。怖いんだよ、見た目が。
誰なの？なんかいっぱい出てきたわ。
なんか不気味だよね。これちょっと見る方は、注意ということで。
あ、このなんか変な顔したリンクみたいなやつ。
そう、ね、興味本位で見る方は、
うん、
トイレや一人で寝れなくならないように気をつけましょう。
はい。
そもそもベントラウンドって知ってる？
うん、知らない。
ベントラウンドはあの、うん、ゼルダシリーズのムジュラの仮面の都市伝説なんだけど、
うん、
まあ、トモヤがねムジュラ好きということで、
うん、好き好き、
これにしようということになりました。
はい、
俺もねゼルダシリーズ大好きだからね、
うん、
ちょっと知ってんだ。なんで解説していきます。
お願いします。
はい、まあ、ベンドランド直訳するとあのベンは溺れたっていう意味になるのよ。あのドラウンド、マイクラにもいるでしょ、ドラウンドっていう敵、
うんうんうん、
水の中ゾンビみたいなやつ、
水彩みたいなやつね。
そうそう、まあね、インターネットユーザーのアレックス・ホールっていう人によって作られた、まあ、作られ、まあそうだね、まあ内容をざっと話すと、マットっていう名前の大学生が、うん、あ、海外の方でね、
うん、
何て言ったらいいんだろう、あのセール、ヤードセールっていうのがあって、庭先であの中古品を販売するバザーみたいな、
うんうんうんうん、
で老人おじいちゃんからあのムジュラの仮面の中古のカセットを購入するっていう話なんだけど、まあ、その最中であのその名前にもらってるベンドラウンド、そのベンっていう名前の少年かなが、
うん、
溺死した幽霊として憑依しているっていうお話なの。
カセットに？
そう、カセットに、の中に。
へぇ、
まあまあ、概要はざっとこんな感じで、
うん、
内容解説していきます。
はい。
まあ、ことの発端が、2010年なんだけど、
うん。
に、アメリカの大手掲示板でめちゃめちゃ盛り上がったお話、ベンドラウンド。
うんうんうん。
9月7日の書き込みで、64のゲームをやり尽くしてしまった人が、
うん、
この買ったムジュラの仮面について投稿したのが始まり。
へぇ。
で、彼は、 もうゲームが好きすぎてあらゆる64のカセットやり尽くしちゃった。
うんうんうんうん。
ただなんかそのバザーで、でいっぱい安いものが安いなんか F0 とか、
うんうん、
ポケモンスタジアムとか64のがいっぱい売ってたからいっぱい買って、
うん、
やることにしたらしい。
懐かしいね。
うん。でなんかまあいろいろ家回ってる時に最後の一軒そのおじいちゃんのところで、
うん、
車もその家には車もなくて、
うん、
ただ一つのテーブルに無造作にガラクタが置いてあるだけだったらしい。でなんかこのこここれを買いに行った人はなんかこの店には掘り出し物がある、
うんうん、
俺はもう鼻がいいからこういうのよくわかんだよみたいな感じで降りて買いに行ったら、うん、なんかおじいちゃんの雰囲気がなんかしっくり当てはまる言葉はないんだけどなんか嫌な感じだったんだって。
うん。
でどこが嫌なのかは聞かれてもわかんないんで、なんか表現できないんだけど、なんか不気味なものがこのおじいちゃんにあると。
言語化しにくい感じでね。
そうそうそう。
うん。
で、まあ、ばあさん買いに行ったら、おじいちゃんが、微笑を浮かべて、何探してんのみたいな。聞いてきて。
うん。
で、なんかその、対面して会話したら、なんかおじいちゃん片目が盲目だったらしい。なんか、右目がぼんやり霞んでて。
はいはいはい。
で、この買いに行った人は、左目の方を見て、なんか根絶丁寧にどういう中古ゲームがあるのか聞いたんだって。
はいはい。
そしたら、意外とおじいちゃんなのにすぐ、なんか、あ、こっちの方に中古のゲームはいっぱいあるよって案内してくれて。でも、なんて言ったらいいんだろうね。なんか全部見せてもらう作品が全部気味悪い作品ばっかだったんだって。そういう趣味、
あ、
そういう趣味の
チックというか、
そうそうそうそうらしい。まあまあこの辺はちょっとカットしますか。でなんかムジュラの仮面が置いてあったから、でもまあムジュラの仮面が置いてあったっていうか、なんかカセットに油性でムジュラって書いてあったのって。で、なんかそのムジュラがやりたくなった人は買いました。
うん。
で、その時、買った時におじいちゃんが、その買った人に向かって、これは君と同い年ぐらいの若者のものだけど、もう彼はここにはいないから、タダで持ってっていいよって。
へ
ぇ。なんか違和感感じたけど、まあ、タダでもらえるしってことで、なんか、おう、じゃあ、ありがとう。儲けもんだわ、これは。っていう感じで、おじいちゃんにありがとうっつって、
うん、
でおじいちゃんはさよならって、
さよなら、
そうで、おじいちゃんはなんかさりげよにさよなら以外に何か言ってたんじゃないかなって思って不安になって、帰り道はその不安で頭がいっぱいだったとさ、
うんう
ん、
お
う、まあ本編いきます。ゲーム家に持ち帰って起動、まあ、早速起動しました。
うん。
起動したら、まあ、当たり前、中古品だからそうなんだけど、ベンっていう名前のセーブデータが入ってた。
はいはいはいはい。
あ、あれらしい。さようならベン。そう、あの、買って去り際にさようならって言って、見送られた時、おじいちゃんはさようならベンって言ってたらしい。言っていたのだって書いてある。
あそこで思い出したんかね。
そうだ。なんて言ってたか聞き取れなかっただけなんだ。でも、まあ、その彼
は、
そう、好奇心で、まあ、決して新しいデータを作るんじゃなくて、まあ、ベンのデータを起動して、好奇心で。
うんうん、
彼はもう、ほとんどのボス、まあ、友也ならわかると思うけど、すべての仮面とボスの鳴き殻を3つ集め終わってたの。
あら。
もうかなり進めてた、内容的には。
うん、
まあ、わかんない人はわかんないんだけど、あの、ロックビルの中にいて、
うん、
フクロウの像を使ってセーブしてたのよ。
はいはいはいはいはい。
でも3日目のクロックタワーに月が衝突する、まあ、1時間ちょっと前ぐらいのもう、もうがっつり終盤データ。
うん。
で、まあ、起動した時に、 まあ、そう、買った人は、彼がもうゲームをほとんどクリアしてたのに、エンディング迎えられなかったことが、にがっかりした。
うん。
まあ、それはもう彼のデータなんで、新しく始めようと。普通にリンクっていうセーブデータを作って、ゲームを新しく始めました、彼は。
はいはいはい。
見た目はほらもう油性で、ムジュラって書いてある以外には、もう普通にムジュラの仮面だから、うん、驚くほど快適にプレイできたと。
うん、おぉ。
ただやっぱりなんか、安っちい見た目してるから、まあ、テクスチャ抜けだったり、フラッシュだったり、なんか、ちっちゃいバグが多かった。昔のゲームだしね。
まあ、あるあるだよね。
うん。なんか、その、もう、でも普通に進めてて、ちょっとやばいって思うようなことがもう起き始めてて。NPC が、まあ、主人公、まあ、彼はまあリンクって名前つけてるから、リンクって呼ぶときに、なんか、ベンって呼ばれることも、あるらしい。あったらしい。
もうやばいじゃん。
でもこの時は、この時ただのバグだと思ってたの。セーブデータが混合しちゃって、
うん、
その主人公のデータがちょっと、混ざっちゃってるみたいな。
うん。
こともあんのかなって。この、確か、あれだよ、3つで作れるよね。
うん。
ゼルダの伝説って。
うん、作れるはず。
そうそう。わあ、めっちゃゼルダの伝説だ、これ。ウッドフォールのシーン、まあ、第1ステージをクリアして、
うん、
もうその時点でだんだんちょっと怖くなってきちゃってて、
うん、
前のあのベン君のデータを消したのって、ここで。
うんうんうん。
まあ、そしたらさ、セーブデータが混合しちゃって、もうバグってたと思われてさ、その NPC にベンって呼ばれる問題は解決すると思ったから消したらしいんだけど、
うん、
結果として、何が起きたかというと、名前を呼んでくれなくなりました。NPC が。
リンクとも呼んでくんない
。はい。なんか名前に表示されるはずのダイアログが空白になっちゃって。でもここで怖くなりすぎて、彼は宿題をやるためにゲーム一旦やめます。
もう偉い。
でもこれちょっと、まあ内容にも関係あるんだけど、4日目バグって知ってる？トモヤは。
あー、なんとなく知ってる。
割と有名なバグなんだけど。
うんうん。
さあもうある特定のアイテムを手に入れて、で、2個目のダンジョンをクリアしようとゲームを再開した彼は4日目バグに挑戦します。まあ、ムジュラの仮面って、3日間のあれがあるんだけど、タイムリミットがあるんだけど、うん、最終日のタイマーが000000になるときに、ある特定の NPC に話しかけて天体望遠鏡を覗くと、
ああ、そうだそうだそうそう
そう。そうそう、制限時間がない。もうだからもう3日目の制限時間、タイムリミットが終わっちゃってるんだけど、バグで次の日に行けるっていうバグなんだけど。まあ、これを、彼は挑戦して成功します。でも、成功はするんだけど、望遠鏡を覗き込んでバグが成功するから、望遠鏡を覗き込み終わって B ボタンを押したら、普通なら天文学者、まあ、ていうかその NPC との会話になるはずなんだけど、
うん。
今回は、なんか、ラストステージの、ムジュラの仮面。でも、ラスボスと戦う部屋にいて、
うんうんうんうん、
まあ、やったことある人とか、ちょっとかじったことがある人ならわかると思うんだけど、自キャラの上にスカルキッドが浮かんでた。
はいはいはいはい。
でも、そいつただ浮かんでるだけで、普通、うん、まあ、BGM があるじゃん。
うん。
BGM、があるはずにもかかわらず BGM もないと。もうその時点で俺はやばいと。なんかもう、なんかやべえってなったらしくて。もう普通スカルキッドがいるべきじゃない場所にいたから、まあなんかもうバグり散らかしちゃってんだと。
そうね。
うん。でもそのバグが成功して、まあキャラ自由に動かせるんだけど、まあどこに移動してもスカルキッドがずっとこっちに見てくる。こっちを見てくるっていう。
気持ち悪いね。
そうそう。もう、スカルキッド自体がちょっと不気味だから怖いよ、ね。
うん。そうね。
そう。で、もう限界になって、リセットしようと思ってリセットボタンを押そうとしたら、画面に文字が浮かぶと。
うん。
よくわからないけど、予約してあったようだ。っていうテキストが表示される。まあ、これは、普通にあるテキストなんだけど。
うん。
わかるかな？鍋釜亭。まあ、で場所は、そういう場所があるのよ。
うん。
で、部屋の鍵 まあ、イベントで部屋の鍵を受け取った時のテキストなんだけど、まあ、こう彼はエリアにいる何者かと会話できるようにするコマンドがあるって思ってエリア中を動き回ったらしい。
うん。
で、まあ、そこから15秒ほど経って、あの、神殿のボス部屋に行きますか、はい、いいえっていうテキストがまた新しく表示される。
うん。
で、まあ、どっち押したら何が起こるか全く分かんなかったから、
うん、
とりあえずはいを押したと。
うん。
それ画面がホワイトアウトして、新しい日の朝っていうテキストが表示されて、
うん、
そのテキストの下に縦線が、6本。7本、ごめん、7本表示されました。
はいはい。
でも、この時もうめちゃめちゃ怖くて、正気を保つのがやっとだったらしいんだけど、
うん。
なんかもう、普段はめっちゃ明るい性格の彼が、魂ごとごっそり削ぎ落とすみたいな、なんかもう、底知れぬ恐怖感をここで味わったらしい。で、まあ、それで、新しい日の朝を迎えて、まあ、4日目だよね、結果。
うん、
4日目の朝を迎えて、画面が戻ると、彼は時計塔にいた。
うん。
まあ、時計塔から出たら出るのはクロックタウンじゃん。クロックタウンに出て、普通ならいるはずの住民が全く見当たらなかった。まあ、通常、4日目バグやると、ほとんど住民が消えちゃうのよ、そもそも。
ああ、そうなんだ。
そうそう。で、門を守る衛兵と、まあ、犬だけはいるはずなんだけど、今回はそれすらいなかったらしい。で、何が一番おかしかったかって、BGM が、あの、癒しの歌わかる？
どんなやつ？
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてん
てんてんてん
てん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん疲弊して疲弊しておかしくなっちゃいそうだった。で、急に、あの、お面屋さ
ん
の笑い声が聞こえてきて、
うん。はいはいはい。
絶対にどっかいると。で、クロックタウン、4つの外区があるから探し回ったんだけど、うん、NPC がもう全部消えちゃってから誰もいない。
確かに。
まあもう、気が狂いそうだったらしい、この時。
仮面屋さんがそもそも怖いもんね。
仮面屋さんも本当に怖い、あのゲーム。あのゲームってなんか絶対的に不気味だよね。
不気味すぎる。
うん。
いや、マジで不気味。
でもそれがちょっと面白さでもあるからな。
わかる。
でも彼はもう気が狂いそうだったんで、もうクロックタウンから出ようと。
うん。
でも出口から出たのにもかかわらず、クロックタウンの別の外区に飛ばされるだけだったんで。もう怖え。でも何としても脱出したくて、あの、オカリナのさ、うん、時の歌、時、時間戻るやつとか、
うんう
んうん、あの、翼の歌、
うん、
とかを吹いたんだけど、テキストで遠くまで音色は響いたが、しかし何も起こらなかったっていうテキストが出てくるだけ。
ああ、はいはいはい。
まあ、あの、あるあるの意味のないところで、曲吹いたらなるやつね。
うん。
で、この時点で、このゲームは、この街から脱出させたくないってことは分かったんだけど、何すればいいか分かんなかったから、もうこれ以上怖いことがあったら俺もうおかしくなっちゃう。
うん、
ゲーム消せばよかったんだけど、なぜかこの人は、洗濯場で、あの洗濯場って水あるじゃん。
うん。
で、あそこって溺れれるから、
うん。
あそこでゲームオーバーになったら別の場所にスポーンできるかもしれないと。
ああ。
これしかねえと。
うん、
向かって走り出した時に、まあ、ある、もう一つのバグが起こります。急に、リンクが自身の頭を抱え出し、スタルキッドの叫び声と同時に、幸せのお面屋さん、てかもうお面屋さんだよね。
うん、
が、リンクじゃなくて、画面越しに、その自分を見て笑ってるテクスチャが一瞬映ります、画面に。いやもう怖すぎる。もうあんなんで見られたらもうおかしくなっちゃうよ。ちっちゃい頃怖すぎて見れんかったもん、うん、そもそも。で、画面が 戻るとリンクの目の前に抜け殻のエレジーを演奏した際に現れるリンクの像があった。わかる？覚えてる？
うん、これわかる。
あの抜け殻もちょっと見た目不気味だよね。
そうね、
怖すぎあれ。でそっからどこへ行ってもある一定の間隔で抜け殻が自分の真後ろに現れる。まるで自分を追いかけてくるようだ。こんなこと言っていいのか分かんないけど呪われているかのようだ。一種のヒストリックに陥っていたかもしれない。俺はゲーム機の電源を切るという発想には至らなかったんだ。それは何でか分からない。俺は一体なぜ現実の恐怖の中にいるような感覚に包まれているんだと記述されてるんだけど、確かにね、ゲームの電源ブッチした方が良かったよね。
確かにね、
怖すぎるもんだって。俺こんなんされたらもう二度とゼルダできて
マジ怖いよな。
うん、俺は抜け殻を巻こうとしたんだが一定の間隔で俺の後ろに現れ上がる。リンクが今までになかった挙動を見せるようになった。手足が痙攣するかのようにランダムに動き出したんだ。ネクスチャバグみたいなね。そしてまた一瞬お面屋さんのカットが入り抜け殻が現れていた。まあ、これがなんか結構頻発してるっぽいね。パニックって剣道場ってところに逃げ込んだの。こう覚えてないの場所。
剣道場は覚えて
ない。なんでそんなことをしたかわからないけど一人じゃないっていう証拠が欲しかったんだと思う。もちろん NPC が全員消えてるので誰も見つからない。そして抜け殻が後ろに現れる。剣道場の奥の小部屋まで追い込まれちゃったらしい、この人は。抜け殻を剣で切りつけたが無駄だった。俺は混乱した。道場の隅っこまで戻って呪いの抜け殻と対峙した。その時、またお面屋さんのカットインが入って画面が戻ると操作しているリンクが、こっちを向いている。だからもうプレイヤーの方を見ている。抜け殻と一緒に、自分の方を見ている。あまりに怖すぎて道場を抜け出すと、なぜか、地下のアジト、これも多分クロックタウンかな、に、ワープした。でまた癒しの歌の逆再生が流れてる。
それが一番怖いわ。
いやわかる、癒しの歌いい曲なんだけど逆再生っていうのが怖いわ、
ね。
そしてまたすぐに抜け殻が出現する。今度はより攻撃的に追いかけてくる。怖すぎ。
ホラーゲームじゃん、もう。
ね、本当に。その辺のホラーゲームより全然怖いで、多分。まあ、俺はそこを急いで抜けて、クロックタウン南に出た。時計塔編に入ります。
ほら。
あ、パニックに陥ってるんで、一目散に逃げます。突然、リーデットっていう、なんかゾンビ型のモンスターがいるんだけど、
みんなのトラウマね。
そうそう。まあ、ちょっと、デンドラウンドについてもそうなんだけど、リーデットに関してもちょっと気になって調べるんだったら、結構注意です。怖いです、みたいな。
リーデットはね、本当に普通に、もちろん普通のムジラにも出てくるんだけど、マジで怖い。僕怖かったもん、普通に。
いや、わかる。トラウマモンスターだよね、こうやって急にさ、なんもしごねえと思って、なんかよちよち歩いてくる可愛いやつだなと思って、急になんか動けなくさせてくるし。
そうそうそう、で抱きついてくるしね。
マジで怖かったわ。
顔が普通に怖い。う
ん、まあトラウマモンスターなんでご注意です。の叫び声が聞こえて、画面がブラックアウトしていく。この時点でもうさらに怖いよね。で、画面がブラックアウトして、新しい日の朝っていうテキストが、また。で、また画面の下には白い線が7本。また一緒ですね。まあ、今回はホワイトアウトじゃなくてブラックアウトなんで画面が真っ黒です。
あら。
で、画面が戻ると、時計塔の上にいて、また頭上にはスカルキッド君が浮いてます。
はいはいはい。
前回、3日目を終わらせるときに4日目バグがしたはずだから、月があるはずないんだけど、月がまた頭上に現れて、頭上っていうか、空に現れて、すぐそこまで迫ってきてます。
あら。
今日、まあ、5日目だよね、実際。5日目 の BGM は、ロックビルの音楽の逆再生です。
わあ。
でも彼はもう、ヘキヘキしてる、ヘキヘキっていうかもうめっちゃ、もう必死なので、
うん。
唯一飛ぶし、弓。弓をスカルキッドに向けて放ちます、頭上にいる。うん、そしたらスカルキッドに矢がヒットして、よろめくアクションを受けます。これは
もうぶ
っ飛ばせると、
うん、
2発3発と打ってって3発目の矢を放とうとした時にそんなことをしても無駄だヒーヒーヒーとテキスト、
うん、
で彼の卒しているリンクは地面から拾い上げられるかのように仰向けに浮遊させられてリンクは炎に包まれて一瞬でゲームオーバーになってしまった、
うんうん、
こんな動きはゲーム内の、ま、どの敵キャラも使ってこないし、
うん、
こんな攻撃してこないので彼はもうビビり散らかします、
うん
うん、でゲームオーバーの画面から戻ると再び同じ場所に出ます。
あら
今回は弓で攻撃することもしなかったんですけど彼は同じ目に遭います。一瞬でゲームオーバーにさせられますと3回目の挑戦になります。でこれ最後の挑戦になったらしい。 BGM が何もなくことに気づいて不気味な静けさ、
うん、
いや本来このゲームの攻略の仕方としてオカリナを吹いて時を戻すか、うん、巨人を呼んで月を食い止めるかの2択なんだよ。
うん、そうだね。
間に合ってなかったら時を戻して、
うん、
でボス全部倒せてる、まあ、全部というか倒せてたら巨人を呼んで月を食い止めるっていうのが、うん、まあ無重要な仮面なんだけど、
そうだね。
オカリナを取り出して演奏しようとしたらしい。彼は途中まで演奏できたんだけど、うん、最後の音階を出す直前にリンクの体がまた燃やされてゲームオーバーになります。これ想像したらクソうざいな。
うん、
あと1音なのにみたいな。
うん、
燃やされて、拾い上げられて燃やされる。結構グロい。うん、
そうね。
ゲームオーバーの画面がフェードアウトしていく最中に、64本体に刺さっているカートリッジが複雑な処理をしているのか、処理落ちが激しくなります。
うん、
画面が戻ったとき、また同じ場所に出ます。前と違ってリンクが倒れたまま横になって首が傾いてこっちを向いています、
うん、
俺はボタンを押しても操作することができなかった。できるのはただリンクを見ていることだけ。約30秒後にブラックアウトし、そして大変な目に遭いましたねというテキストが表示されゲームのタイトル画面に戻されてしまった、
うん、
もう一度やり直すとさっきまでプレイしていたはずのセーブデータが消えてしまっていた。と、リンクの代わりには、次は、日本語訳すると、次はお前の番だというセーブデータに変わってた。そのセーブデータは、ハートが3つ、仮面が0個、アイテムが0個のデータが入ってて、なんでこの人さ、そんな死ぬほど怖いやつをさ、選択してプレイしてしまう。
結局やんのそれ。
そう。もうやめればいいのに。
ビビビじゃないならまだ分かるけどね。
だよ、怖すぎるだよ。異常なことしか起こってないんだから。で彼がこのセーブデータを選択した途端、スタルキッドの笑い声、さっき頭上に浮いてた人ねの笑い声が何度も再生されて、さっきの倒れてこちらを向いてるリンクのシーンに戻ってきます。
わ、
その時点で彼は慌ててリセットボタンを押します。
お、押した。
はい、押せます。今回はゲームが再起動するとベンというセーブデータがさっきの次はお前の番だの下に新しく作られてる。そのデータは、自分が怖くなって消してしまった時のデータと同じ進捗状況でした。
うん、
まあ、多分もう怖くなりすぎてゲーム一旦やめます彼は。なんか彼自身はあんま迷信を信じるタイプじゃないんだけど、あんまりにもやばすぎて、うん、なんかゲームやってない時でも癒しの歌の逆再生が延々と頭の中で流れ続けるようになってしまった彼は、 もうちょっと怖くてもうプレイしなくなります。
うん、そりゃそうよ。もう
でこのカセットを買ったおじいちゃんの家にもう彼も仲間と一緒に繰り出します。
お、
なんだと、よくもやってくれたなと、一体このゲームは何なんだと聞きに行けます。ただその家の庭先には売り屋となった看板、そしておじいちゃんもいなくなっていました。
わあ。
でここで彼はもう怖いから、
ん
でもこのままなんか情報もなしにゲームを進めていくとなんか起こりそうな気がして怖いから、もうベンが誰なのか、あのおじいちゃんに会ったら分かると、きっと答えが分かる気がするっていうことで、プレイ動画が、YouTube にアップしちゃいます。
え、
ベンドラウンドの、
はいはいはい、
これガチで見れます。
そうなんだ。
はい、多分俺は怖くて見てないんで分かんない。だからなんかセーブデータ、そう、次はお前の番だとかなってるセーブデータの画面のリンクが置いてあるから、まあ、見れると思う。まあ今回この辺にしておきますか。ちょっと長くなっちゃうし、またこれ次もベンドラウンドでしょ、次回も。
Okay.
結構おもろいでしょ、この話。
おもろい。
怖いけどね、だいぶ。
もう全然おもろいな。
なんで、興味本位にし
てる。ベンドラウンド。
やばすぎ。なんもできんて。
全然やりたいけどね。
てか、無邪気な仮面ちょっとやりたくなったな。
そう、そうなんですよね。
いやね、ゼルダは大好きなんだ、僕。いやでも結構今回のやつはね、ガチで調べるのは心臓弱い方注意です。怖いです、普通に。
そうね。
こんななんか意味わかんない感じで喋ってるけど、夜中に読んだら一人で出れなくなるレベルのやつなんで、気をつけましょう。
気をつけましょう。
はい。いいというわけでね、ベンドランドちょっと長すぎて、多分2話になるかな、のうちの1話でした。
はい。
もうね、ゲーム知ってる人からしたら、あ、でもなんか知らない人にも分かるように話してるからあれなんだけど、まあなんか懐かしいとかちょっとやりたくなるようだね。まあでもこんな話聞いてやりたくなるかどうかって言われたら、まあちょっと微妙なところではあるけど。
まあみんなのはちゃんと買ってるだろうし。
うん。まあまあ、てか、ベン君に呪われてるやつは1個しかないからね。そのカセット1個しかないから。しかも64だしね。
うん。
いやー、ゼルダやりたくなったな、ちょっと話してて。
やりたい。
一番好きなゼルダの作品何？
ムジュラ。
え、ムジュラなんだ。
うん。
俺、ムジュラ怖くて不気味であんま好きじゃないんだよね。
いや、ムジュラはね、好きなんですよね。
ムジュラか時岡だったら時岡だな、俺は。
まあ、時岡もまあおもろいけど、なんか、あの不気味さが逆に惹かれる。
まあ確かにな、ね、子供の頃なんかワクワクしながら見てたけど、ちょっとあまりにも不気味すぎてやめちゃったんだよな。
あと仮面の要素が好きだった、単純
に。ああ、なるほどね。確かに。結構、
はい、あるし。
結構特殊だったからな。
うん。
俺は、やっぱ一番好きな作品は風たくって決めてるから。
なあ。
最高、あの作品。
まあ、なんやかんや、まあ本当最近のはやってないけど。
うん。
ほとんどやってるからな。
プレワイね、やりたいんだけどスイッチがないからな。
プレワイね、
あの作品のやり込み要素尋常じゃないの。ってかあれじゃん、ティアキン出たじゃん最近。
そうだね、ティアキンもちょっとやりたい。
絶対おもろいだよあれ。
うん、
トモヤとかクソ好きそうだもん。なんか意味わかんない乗り物作って空飛んだりするの。
あれね、おもろそうだよね。
いや結構すごいと思うシステム。
うん、すごいと思う。ゼルダっていうゲームにあれを入れようと思ったのがすごい
ね。なんかオープンワールドのゼルダってだけで、うわすげえなってなってたのに。
うん、
そんな要素も任天堂さんやりすぎですよ。
ほんとね、
一体何時間そのゲームに我々を拘束した気がするんですか。
ほ
ん
とよ、
褒め言葉だけど、
うんうん、
あれだってほんとに多分100時間じゃ足らないでしょ。
本当に全部の予想とかやったらそうなるんじゃない？ちゃんと調べてないけど、
う
ん、
全然足らないと思うよ。だってあんだけクソ広いマップでさ、うん、1個前のなんだっけ、 ブレワイか。
ブレワイ。
だけでさ、やり込み要素めちゃくちゃあったのに、今度だって、あれだよ、陸、天、だから空と地底。もうなんか込みだから、もうなんか平面上で見たクソでかいマップと空にもう一個とかマップっていうか地形があって、うん、さらに地下にもあるから、単純計算2、3倍みたいな。やりすぎ。
やりすぎです。
でも、ゲームはね、いっぱいできた方がお得だから。まあ、というわけで、ちょっと長くなってしまったんですけど。いかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験談など様々なお便りをどしどしお待ちしております。お便りはシャープポカケンでツイート、またお便りフォームから送信してください。今月のテーマは夏休みの記憶です。
はい、この放送はポッドキャストの YouTube にて配信しております。ポカケンでは毎月一度ズームにてポカケンファイを開催しております。今月は7月の27です。Twitter にてお知らせ告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。詳しい概要欄をご覧ください。また公式サイトに定会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポートの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。
それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。